が湧いてくる。
はい、みるみる元気が湧いてくるです。
はい、おはようございます。
おはようございます。
夏の思い出を
そうですね、いや、あるんですよ、本当に
思い出があるんですね。
今年の夏、いっぱいっていうほどでもないですけどね。
もう本当、秋の話しろやって話ですけどね夏の思い出を、
夏の思い出を、
は
い、
ようやくそれこそもうようやくね、こうやってこうお話ししてもいい段階かなっていうのも、時期的にもなってきたので、一つこう今後の黒船に大きな変化を伴う。
黒船って思いながら、黒船ってそこでベロロロって巻くのやめてくれるから
ね。黒船に大きな変化をもたらす夏の思い出が出
てる。そんな思い出
あったんすよ。
へえ、選手やった時のなんかあのしゃっくりっていうのはあれ思い出やんか。
あれはね、
あれは単に動詞に書い
てるわけ
で、
その前にですね、
はい、
あのまあまあ夏、まあ、春から秋にかけて北海道で、
はい、
あの耕せ日本という、
はい、
北海道でやってるこの農業活動の、まあ言ったら冬バージョンを、
あ、冬バージョンね、
沖縄でやりたいなっていうのが、もう12年前にスタートしたその頃からのなんか一つの僕らのこう思いだったんですよ。でね、一回2年目か3年目の時に、まあ、あの冬沖縄でっていうのをやったんです、強引に、
はいはいはい、
でこれは沖縄本島で、
はい、
だけどもう一シーズンだけでちょっとこういろんなことがうまくいかなくなって、でもう一シーズンでそこはちょっと断念してしまって、
はいはいはいはい、
でそれからまた5年ぐらい経った時、やっぱり沖縄やろうぜっつって、もう一回冬チャレンジしに行って、その時は糸満っていう場所でやって、
ね、はい、
でもこれも1シーズンでちょっと断念せなあかんことになって思って、けどまた今年になってその北海道の東野がですね、
はい、
やっぱ文明さんぜひやっぱ沖縄やろうよと、けどね、そうやって言ってるうちに、でもやっぱ田舎がいいし、なんかこう大自然がいいよなっていうのがあったんで、もうなんか沖縄本島よりも、もう離島の方がいいんじゃないかって言って
離島
その離島をちょっといろいろと、まあこう知り合いとかつながりとかそういうのもまあ結構いろいろあるんで、はい、ほんで一応小浜島と、それから西表島と石垣島の3島をちょっとそっちの地元の農業生産法人の人らとか、はい、なんかこう知り合いのつてからいろんなちょっと情報をもらって、ちょっとキーパーソンにこう会いに行きがてらも何か可能性が見つけれんかなみたいな、そういうことで、まあ、とりあえず東にいっぺん、まあ、行こうかっていう話になってね、これで夏にちょうど先月8月に、あの僕のスケジュールも4日間空いてるところがあったんで、そこで行こう、もうここしかもう俺もう年内日ないしって言って、話になったんで、もう行こうかということになって、急遽ね、勢いで行ったんですよ勢いで、ね、まあ僕らの思いとしてはね、それは言うてもこう都会の引きこもりとかね、
はい、
そういう若者たちが、いいじゃないですか、春から秋に、ね、春に種まきしたものがこう夏から秋に収穫ができてですよ、でそれがこう食べる食べ物として収穫をして、はいはい、でお米なんかたくさん作るとそこでまた安心感が手に入り、あ、意外と普通の会社では働けなくてもこう食っていくっていうことに対する不安はなくなったねみたいな、でそんな経験を秋に北海道で終わらせた後に沖縄を向かってね、飛行機でピーって飛んでいくわけでしょ、石垣島の方向かって、でもその時になんかそういやこの間までいたあの大都会の東京を飛行機の、あの窓から見下ろして、あんなに狭いところでぎゅうぎゅう詰めになりながら比べっこで俺たち生きてたよなみたいな、でも北海道であんな広大な大地で、あんなにのびのびと農業やって、そしてこれから冬の沖縄に行くなんて言って、沖縄でね、目の前が青い海があってですよね、でそんなところでそれこそ暖かく冬が過ごせたら、で春になったらまた北海道行きたかったらまた行けばいいんですよね、そういうなんかある意味ではこう すごいお金持ちにはなれないかもしれないけれど、うん、なんかこう心の中にはダイナミックなものが、ね、はいはい、なんか得れるかなみたいな、そういうことも若いみんなに体験させたいなとかって、うん、でそんなまあ思いだったんですよ、うん、これでね、まずね小浜島から行ったんですけど、
小浜島っていうと、
小浜島ってあのチュラさんの、
あー、はいはいはい、はい、
チュラさんの舞台になった、うん、もう最もあの赤レンガの、うんうん、なんかあの赤レンガっていうか赤い屋根瓦の、うん、こう
シーサー
がセメントで止めてある、はいはい、あのシーサードーンって山 の、 あの屋根に乗ってるような、ああいう家がね最も残ってる島ですわ。
ほ
う、で人口も本当たかが小さな島で、うん、
はい、
何にもないんですけどだけどまあそこでちょっと知り合いから話つけてもらって、はいはい、会わせてもらった人っていうのはもうなんか酒を飲まねば人を信用しないという変な噂で、
どういうことですか？
なんかわけわからん、会った瞬間からまあ、はい、とにかく飲めまあとにかく飲め言って、もうそこからビールと泡盛、飲まさせられて飲まさせられて、昼間からずーっとで、ずーっと飲まさせられて、解放してもうた、何時ぐらいだったかな、あれ夜10時ぐらいまで
昼から
もう9時間ぐらいずーっと飲まさせられて、
ビール青森、
ビール青森、ビール青森、ビール青森まあもうビール青森、ビール青森のもう交互交互でずーっと、でまたこの人が、
はい、
もう途中で俺らあだ名つけたんやけど、大魔王っていうあだ名つけたんやけど大魔王っていうあだ名つけたんやけど、もうめっちゃ人の話聞かないんですよね。で人の話何にも聞かんくせに、
はい、
あのお前らな小浜でやりたいに違うんか、いろいろ質問をしろ質問をって言ういやだから喋ろうとするけど聞いてくれへんやないですかってもうね外人とおるみたいな感じなんですよ、顔がまたね、あのね竹内力みたいな顔がもう大魔王以外の何者でもないなみたいな、
はい、
でこの家やったら借りれるぞみたいな、
うん、はいはいはい、
どんなところ一軒見してて、まあ、もらったんですけど、
はい、
なんかめっちゃちっちゃくて、それがね、めっちゃちっちゃい上にもうめっちゃなんかごちゃごちゃ汚くてですね、
あ
もう土足で上がってたらええわって言われてもそれも申し訳ないんで、一応靴下汚れるなと思いながらも裸足で上がってたら上がった瞬間から東の靴下のまんま上がってたんですけどね、はい、入ってった瞬間からあのゴキブリ取りのあの強烈な粘着力のあれの上に思いっきり足乗せてしまったうわーって言って足引っ張ったらそのまま靴下だけがゴキブリ取りにネズミ取りについてもってもうええわこれ寄付していこう外す気にもならんわみたいな、でもう目と目合わせてもう小浜はないわもう小浜はないわって
あの
魔王とは俺らは一緒におられんわ言うてでも小浜ブーで消えて
小浜ブー
ほんでね一晩寝てから翌日も西表に
西表、はい、
でこの西表はちょっとあの前にねあの東京の武田さんいう人でね、
うん、
東京の人間やってんやけど、はい、その西表島に移住をしたいんだと、
はいはいはい、
で移住することも決定してて、で西表行く前に絶対一回は最後に中村文明さんの講演会をライブで見たいって、でそれでわざわざねあの宮城の石巻にの公演に東京からわざわざ来てた人で、
はい、
これ懇親会やった時たまたま隣やったんですよ、うん、
はい、
でね喋ってたら東京から来たんですってから、うん、あと東京からわざわざ石巻来たのっつって、なんで東京でしょっちゅうやってるかな、うん、言うてんのに、いやなんかねなんかもう僕も時間がなくてって言って、なんなんって言ったら、
はい、
もう本当来週再来週には石垣あの西表島に移住するんですって言うから、そうなん言って、もう僕もう東京の暮らしなんかもう嫌やって、うん、もうほんまなんかもうせせこましいし、ね、もうなんか人だらけでね、
はいはいはい、
もうこの東京生まれだけど地盤もねもう東京でこの後暮らすなんてもうとてもじゃないけども
う
もう嫌やなと思ってあの出るつもりで、うん、でもう石垣西表島で暮らそうと思って、うん、って、ね、言うから、はい、そうなんか言うてね、で、まあ、話しててお出した時僕ねでも俺ね多分そう遠くないうちに西表って行くと思うよね、なんとなくって、はい、だから行った時にちょっとお世話になるかもしれんからちょっと電話番号教えてよ言うて、
はいはいはい、
その時電話番号の交換しとったん、
はい、
でそれで その武田君に電話かけてさ、
はいはいは
い、いますよ入り表って言うから、え実は午後で行くねー言うて話になって、で入り表行って、その彼がいろんなとこ案内もしてくれて、でだけどね、畑とかそういうのとができるか、なんかみんなが拠点を置いて住むところとかが、はいはいはい、ほな見つかるか言うても、なかなかそういうのがなくてですね、ただ遊んだだけやってんやけど、なんか入り表の綺麗な、このあそこジャングルなん で、
はい、
でそこのこう源流のこうもの綺麗な沢登りみたいな、そんなんしたり、はい、うん、でちょっとじゃあ水中メガネ持って、あのニモがいっぱい泳いでるとこあるからとか言って、でそんな、まあ海でもちょっと泳いだり、でそんなんしてて、で夕飯食ってみたいなことしてて、でそこにも武田君も一緒に、彼女ができててさ、
はいはい、
彼女も一緒に泳いでおいでって言って、また酒飲んでたらもう気持ちよくて、で泊まった宿の、はい、もう目の前が砂浜で人も何もおれへんから、なんかおい、もう子供心に戻ってすっぽんぽんで泳ごうかいう話になって、男さんにすっぽんぽんになって、はあ、それでもうじゃんじゃん泳いでさ、で波打ち際でもうすっぽんぽんやったまま満天の星空の下でさ、ええのーやっぱり沖縄言うてさ、で話してたけど、でも農業の視察に全くなってないよこれ言うて、ね、最後の最後の頼みの綱が、まあ、石垣島だったんで、うん、まあね、まあ、石垣は南の方は結構町なんで、うん、でちょっと北側に上がるともうすごいど田舎ですから、うん、まあ、そのど田舎系のどっかで何かが見つかるといいのになって言いながらも、
はい、
まあ、石垣入って、それから、まあ、お一人お話しして、うん、で仕事は結構手伝ってほしい仕事があるんで、そういうのはいろいろ話あったんで、あ、なんかいい感触やな、うん、でもな、何が一番難しいかっつったら、はい、やっぱりこの島の人たちはね、こう島から出て行ってる人たちも、
はい、
自分の実家っていうのは全部みんな置いとくんだって、
置いておく、
やっぱりね、先祖の祭りごととか、そのああいうのを特にこっちは大切にするから、お盆だとか祭りがあるとか、そういう時にやっぱりみんな帰ってきてね、でやっぱり自分の生まれたその家をね、掃除みんなでして、
はいはい、
で綺麗にすることも年に1回か2回割ってしながら、大事に大事にここに場所があるんだっていうことを手放すっていうのがね、
はい、
まずないから、石垣なんかでね、土地を手に入れたいとか家を手に入れたいとかいうのはね、まあ難しいぞって言って、もう散々言われて、まあアパートを借りて何部屋か借りて住むとかならできるやろうけど、でも家賃も高いよ言って、
家賃高いんですか。
いやだから物が少ないからさ、
あ、物件自体が少ないから、
物件自体が少ないから高いよって言って、でだからなかなか難しいんじゃないかって言って、もうだいぶそれはね、西表でもそうやって言われたし、小浜でもそうやって同じこと言われた、
状況環境
が、みんなそうそうそう
一緒なんや、
あ、なんでそうかって言いながら、最後の最後に、
う
ん、もう一人会うって言った、まあ、曽我さんいう人いて、はい、この人も農業生産法人のそういう関係の人で、うん、で話してたら、まあ、うちの持ってる寮みたいなんがあって、まあここ使わせてあげてやりたいんやけど、それでもまあ2人か3人までやろうねみたいな、
あ、なるほど、
いやいやこっちはまあ10人ぐらいって思ってるんで、うん、でまあでもちょっと難しいかなみたいなこと言ってたね、でも諦めっかなみたいなノリの時に、うん、その曽我さんがね、いやでもね、ちょっとすぐ近所なんですけど、うん、一見あの家を売りに出すかもしれやんみたいな、そんな噂ちょっと聞いたんで、うん、ちょっとだけ見に行きますいう話になって、
うん、
だけどこっちの石垣の人だったら売らんでしょって言ったら、うん、いやいやその人は名古屋の人なんだと、で名古屋の人がこっち移り住んでて、
はい、
で10年ぐらい住んでいらっしゃったけど、うん、なんか名古屋に引き上げるとか、もう土地も家も手放してみたいな、ちらっとなんかそんな噂が流れてるんよって言って、うん、まあ、見るだけでも見てこようかって言ってね、
うん、
でちらっと何気なしこう遠巻きに見に行っていたんですよ、
うん、
だから、あら結構大きな家やよねって言って、うん、いやすごいいいよなこんだけでかかったらみたいな、そんな家で、ほんでね周りから恐る恐る見てただけだったんですよ、
はいはい、
たまたまその隣のね長屋みたいなところから、うん、もう昼間からもう酒飲んでるようなじいさんがもうシャツヨレヨレで、もうシャツベトベトで、なんかね、なんやねこのじいさんみたいなじいさん出てくるなり、まあ酔ってたんで、おうなんやお前らみたいな感じでね喋りかけてきたんで、いやおじいさん会えて、 ここのお家ってなんか売りに出るかもしれんとかみたいな噂この近所で聞いてませんとか言ったら、おお、なんかちらっとのって言って、いや、本人家の中におるんやから聞いたらやろって言って、俺聞いてきたろか言ってね、頼んでもれへんのに酔った勢いでね、こんこんして、ああ、こんにちは言いながら入ってってね、なんかポソポソ喋ってたと思ったら、おちょっとお前ら上がってこいやって言って、何やろと思ったら、そのじいさんの話してくれたことをきっかけになって、はい、その名古屋のその人がね、うん、
はいはい、
いや実は私はまあ家内とこっち来てそのもう10年こっちで過ごしたんやけれど、うん、でもまあおっしゃらなかったけれどどうも奥さんが亡くなられたみたいで、でもう70近くになってきてね、はいはい、で親戚がおるわけでもないこの南国でこのまま年老いて、そのそういう老人福祉施設みたいなもんも、まあ、言ったらそら名古屋に行けばいくらでもいろんなもんあるし、で、ね、で親戚もおるし、
はい、
息子たちもおるしみたいな
世話してくれる人もいますからね。
なんで実はまあ正直ちょっともう売っ払って名古屋にもう戻るかなって正直本当思ってるんよって言って、で揃って向こうから言うんで、本当ですか言ってちょっと話聞かせてください、これ土地なんぼあるんですって聞いたら、まあ、130坪や言って130坪で、これ家見てみろって言うんでね、勘定してみたら 4LDK か 4LDK あるんですよね。でお風呂場とトイレもまあ当然別々で、うん、しかも名古屋の人が住んでたやつなんでちゃんとあの湯船もあってね、 ありがたいなみたいな感じで、またその人が綺麗に住んでたんですよ。で風呂とか水回りも綺麗なんですよね、ほんで 4LDK あるし家でかいし、
はい、
でね、ほって話してたら、ほったらその家の横にかなりでかいフィッシングボート、あの魚釣りするため の, あの船外機つけてのボートやけどね、結構あれ8人乗りか10人乗りぐらいの
8人乗り相当でかいね、
だいぶでかいですよ、もうこっから向こうの壁ぐらいまであるよな、ね、そんなフィッシングボートがあれなんていうんですか、下にこうタイヤついて、
あこれこれ
なんかあの台みたいなやつね、
船引っ張るリアカーみたいな感じですよね、船引っ張るような、
あの台車みたいなやつの上に、
はい、
その船庭にこう乗っとるんですよ、
はいはい、
ほんでしたらもうこんなもんもな、名古屋に持ってたらえらいことになってまうんで、うん、この船も一緒にもろてほしいんやって、
ほう
だけどこれも俺船魚釣り好きなんで、うん、ずっと使ってきたんやけど、実はつい先々月ちょっとエンジン調子悪くなってきたんで新品のエンジン積み替えたとこなんやって、これまだ1回も使ってないって言うんですよね、ほんでこの船を浜まで引っ張っていくためにも、
はい、
浜はどこにあるかお前ら知ってる言って、うん、ちょっとついておいで言うて、で靴履いてその家から目の前出たら、まあ、こう芝生の庭あって、うん、
はい、
結構広いんですよ、
はいはい、
でそこからこうねもうすぐ道だってこれね空港から北側に上がってくる方ってね、うん、観光客全然来ない方なんで、もう道もガラガラ で見てその道を一本向こう側に越えるでしょ、
はい、
で越えたらもうね砂浜に降りていくもところなんですよ。これもなだらかで距離で言うたらまあ80メーターぐらい、
80メートル
玄関から80メーターぐらいのところに誰も人のいないプライベートビーチがごとく砂浜があるんですよ。めっちゃ綺麗なんですこれが。なんだこれっていうぐらい綺麗で、それでそこまでその車で引っ張っていかなあかんけれど、その車もまあジムニーがあって、四駆のジムのまあ K のね、そのジムニーがあって、このまたジムニーが新しいんですよ。
へ
え。だからこのジムニーも置いていくと。でバイクがあるんやけれど、このバイクもくっつけとくわ。おお。俺も名古屋行ってもすべての家財道具揃ってるから、この冷蔵庫だとかこのでかいテレビなんかも、それから魚群探知機もあるしなって。だから釣り竿もこれお前一つ10万円ぐらいするんや
つ、
それ3本ぐらいあるから、まあ、これも置いといたらばなんて、これ冷蔵庫からホットプレートから皿からコップから端からも何から何まで布団からも何から何まで全部置いていくって言って、だから裸でもう体一つで生きてすぐ生活できるからって、もうその状態で1500万って言ったんです。めっちゃ安いでしょ。
安
い、うん、それ僕後からね、その曽我さんって地元の人に聞いたら、これ変な話ね、そのまんま2500万で売りに出してもね、すぐ
買
い手つくと思うよって、うん、船付き、ジムニー付き、あれだけでも何百万の、何十万のみたいなね、うん、計算してってみてって、うん、あの魚群探知機何十万もするよって、うん、あの釣り竿10万3本あるんだけども、ええー、って感じやって、うん、で、あの綺麗な家で、あの立派さで、うん、庭のこの広さ、ね、 バーベキューもなんぼでもできるし、ちょっとコンテナハウスみたいなもんを2つぐらい作ったら、うん、もうあと4人ぐらい寝れると か、うん、なんかそういう風に加工もできるし、うん、なんせ浜まで80メートルですよ、ね、もうね、僕思わずその時ちょっとあの東野はその前の人と会ってたんで、あの真剣だったんですけど、僕はねもう石垣も無理かもしれんと思って僕一人で飲んでたんですよねで飲んでて結構酔い酔いだったんですよ。で東野がね、もうすぐもうすぐなんか降ってきてくれって、ね、すごいええ話なんやとかって言うんで、なんで、ね、一緒に見に行こう言って、それで行ったらたまたまそうなったんですけど、でも僕その時酔ってたんでねなんかね、その目の前に置いてあるあのなんかあのテレビのリモコン持ってね、はい、でほんでなんぼみたいなことなさマイク代わりにマイク代わりに家持ってる人にほんでなんぼみたいなノリでやったら、もう東の横からバシーンバシーンって僕の足ちょっとちゃんとしてくれちゃんとしてくれしながらも、でもあんた気さくな人やな、でも即決で買うか言うから、買うわそれ、今俺金そんなにないんやけど買うわって言うてしまってね、だけどもう買うことにしたんです。
ああ、買いや
衝動買いに。で、とりあえず11月引き渡ししようかみたいな話になって、
早いな。
けど金ないんで、それの話をした後に東野とすげえなーこれでできるなーみたいな話になってね、もう二人興奮しまくって、うん、でまた酒飲んで酔った勢いで、でもおい金どうするよ金言って、なんとかせなあかんぞって言って、大丈夫フランキーがおる、フランキーがちょっと電話かけてくれってフランキー、あんなこうこうこうでな、こうこうこうでな、こうこうこうでな、まあ見たらわかるわ、見たらお前も興奮するから、とりあえず1500万貸してわかりました、で俺船の免許を取りに行けばいいんですね早速行ってくださいみたいな、
さすがフランキーやな。
なんで大人の遊び場がまた一つジビリーさん増えますよこれ。
いやでもいいよね、そんな石垣で、
うん、もういいですよね。
だって石垣空港から車で10分なの
むっちゃ近い、
うん、だからタクシーで行ったって1200〜1300円、ほんでそこはまたね、石垣はもう台風が大変でしょ、うん、でもあの地域は裏側に山をちょっと背負ってるんで、うん、その山のおかげでね、その石垣島の中でも最も台風被害が少ないところだって、
へ、
うん、地元の人らが言ってたんで、それもまたありがたいなっつって、うん、ほんでその、まあ、いわゆるあの港があって船が、ね、離島へどんどん船が出ていく、まあ、離島ターミナルみたいな、うん、そこら辺の周辺が、まあ、石垣島の町なんですけどね、うん、でも町まで行くのも25分ぐらいあったら行きますから、
そうなんや、
空港まで10分ですし、
ジムにやることやしね、
ジムに
や
るし
バイクもありますからね、
羽田からも名古屋からも関空からもから福岡からも
飛んでもね、
石垣島は直行便飛んでるんで、ほんとひとっ飛び、うん、関空なんて、関空からなんてあの時はまあ季節によって値段変わると思うけど、若干高い目や言ってたけど1万7000円でしたから、
お
ほんまに関西からやったらね、
近くて
ほんまにひょいっとみたいな感覚でね、うん、行こう思ったらいけるんで、楽しくなりそうな感じがする。
ほんますごいな。
いやすごいですよ。だ
から冬場はそっちでね、
冬場はね12月からまあ3月4月の上旬までは向こうはシーズンオフやから、うん、高安日本でそこみんなが暮らしながら、うんうん、はい、その農業をいろいろ手伝いに行って、うん、まあいろんなことやって沖縄ならではのもんやろうかなみたい、はい、だけど春から秋にかけてのオンシーズンは、うん、変な話こう別荘貸しみたいなね、うん、もうまるまる一棟借りで、一組のお客さんがその一軒まるまるご自由に使ってくださいと、ほんで船の免許でも持ってたら船も使ったらいいですよって、うん、ほんであっちはねレンタカーとかすごい高いんですよ。
お
あのやっぱね車そのものを持ってくるのに経費かかるでしょ。
あ、なるほど。
あの石垣はちょっとどうかわからんけど、はい、西表島なんてね、
はい、
1時間1500円やね。
高っ、
めっちゃ高いでしょ。
それも普通のコンパクトかフィットとか、そういう
フィットとかあんなんやん。
普通のあれですよね。
だって10時間借りただけで1万5000円やで。
これは高い
ね。めちゃくちゃ高いやん。それ考えるだけでもジムニーが自由に使えたら、
はい、
その1万5000円浮くだけでもわ超割安やろ。1000
時間使ったらいいだけですよ、ジムニー。
そう、うん、で船もどうぞご自由になんかなったら、うん、なんかね そこそこの金額ででも借りたい人にとっちゃ魚釣りするの好きやったり、
いいですよ、
バナナボート引っ張りたいとかね、水上スキーやりたい、ウェーブボードやりたいなんかって、あのボートあったらバンバンできるから、だって歩いて 80m なんですか。それこそ夜になってね、満天の星空の下でフルチになってみんな寝てたって誰も来ないし、
それいいよな、
フルチン満天星空ツア
ー、フルチン満天星空ツアー、それちょっと社長したいっすわ僕。
超気持ちいい、
いや絶対気持ちいい、いや、
やってみたよな、
最高でしょ、やりたいですよね、
ちょっと水中メガネつけたらニモが泳いでんやで、そのニモが、
そうやそうや、
フルチン満点ニモツアー、よし船の免許取ります、僕も
石垣やからこそその直行便出てる人いいかもしれないね、
空港から10分ですから ねもう手軽ですよ、ほんま手軽、へえ、
1500もすぐ持っとったりそうやね、
なんかね、
やったら
また商売のことすぐ考えたらねでもね、だって、一晩、例えば一晩3万で貸しますと言ったって、どうです10人で泊まったら3000円なんでしょ、
ね、
5人で泊まったって
6000円、
6000円ですよ、一晩、
4人で泊まっても7500円って言ったら、もうビジネスじゃない、ビジネスホテルのシングル、料金と一緒ですからね、そのこと思ったら
全然、ね、んで船使えてジムに使えて
モンキーついとって、庭ついとってバーベキュー施設あって、
ただスーパーがないんよ、近くにな、
だけど町まで25分
でしょ、25分、まあ20分も走りゃそのスーパーぐらいあるけど、だけどまあ近所、本当に近所、なんかチャリで行けるぐらいの範囲いうところにはスーパーはないな、あの共同売店っていうのがあった
共同売店
だから家一軒ずつ持ち回りで、その売店の売り子の当番が回ってくるみたいなやつが、
なるほど、じゃあ今週は中村さんどこね、
そう
来週は中西さんとこねっていうような、
でそこへなんかこう食料品とか生活必需品とかの物資が届いてなんか買えるみたいな、なんかこうコンビニエンスストアの元祖みたいな、でも売り子は当番制みたいな、非常にのどかで、
それがもうこう最寄りの物を買える場所、競売所、うん、
だけど、まあ食料品だけジムニーでちょっとスーパーでバーン買うてきたらね、
そうですよね、もう一手間じゃない、そうまあ、そんな話だから、こう僕らのだから一番の今回の夏の思い出
やわな、これは
なんか一番の、ね、ネタなんでね、
そうで、まあ、それこそ今回その耕せ日本がきっかけで沖縄行きましたけどね、と、なんていうんですかね、すごいしゃくりの話先週したと思うんですけど、そこでも一人出会ってね、あの、
そうそう、
森、
そ
のなんでしたっけ、
しゃくりの、あの30人か40人そのしゃくり体験で遊びに来た人たちの中でね、どちらからも見えですか、で、どちらからも見えなんですかって僕ね、その河原で聞いてたら、いや僕石垣島から来てるんですって、ってなって、石垣島から来てんの言うて、なんで言うたら、いや、もともと三重県で、僕石垣島に移住して、これでモリンガっていう、なんかこう健康食品というか、なんかね、すごい世界一栄養価の高いなんかはあの植物とかって、まあ、なんか話題らしいんですけど、それを栽培して粉にして水で溶いて飲むとか、それでお茶を作るとか、それと石垣の塩を混ぜた奇跡の塩みたいなとか、そことか化粧品とかね、でそれがまたアトピーにとてもいいとか、そういうものをどんどん第6次産業まで全部自分でやってる経営者の人だった、ちょっとつながりましょうよその人のところまでまあ15分ぐらいだった
そうですよ、
すごいな、
これはもう神のおぼし飯かなみたいな、またこれ渡りに船来たぞみたいなね、感覚なんで、
あるし育てるものも決まったし、あとスタートするだけ、引きこもり見つけてくるだけです、
モリンガでも聞いたことある
あるでしょ、なんでまたこのラジオを通じて、夏石垣島に遊びに行くならうちの建物を
そうですね
ご予約くださいみたいな、
ね、冬はあの使用してますんでダメですけど、は
い、まあ、でも知り合いにしか貸さんかな、
まあそうですね、
でもそれがね冬から現実のものになるわけだからね、
ありますね、
ちょっとまた楽しい話ができそうなんで、
はい、
そんなことまたお伝えしたいと思います、
はい、
中村文明と
ウォーリーと
ビリーでお送りしました、どうもありがとう
ございました、
ありがとうございました、希望眠ってるだけ、つかい道わからなくて
て通り触れてるだけ。